はい、こんにちは、大竹誠です。今日はちょっと12月の試案だ。あいつが頭で12月を隠したんだよ。まあ12月、まあ、分かるけどね。分かるけど、もう習慣で見てるからね。12月の3日火曜日、今日のパートナーは
春田愛です。
はい、私の横には
大竹出明です。よろしくお願いします。
そしてもう一人、はい、
タブレット順です。よろしくお願いします。
ねえ、寒くなってきたね。
本当そうですね。むっきり、
はい、タブレット順はあったかいところにちゃんといますか？お部屋は、
お部屋は、そうですね、
ちょっとメイクしてますか？
今日は、はい、ちょっと
ファンデーション塗ってますね。
ファンデーション、
すごい気づき、
すごい気づき。
いつもはしてないけど、今日は
いつも汚い顔してるんです。綺麗な顔してるんで。
今日はちょっとこの後ライブがありまして、それで、はい、
なるほど。あったかい部屋にいるの？
寒いですね。日当たりが本当ないとこなので。
アパートが、
アパート、そうですね、
日が当たらない、
日が当たらないとこですね。はい、
なんか日当たりって結構大事なんじゃないですか？
いや、そうです、うん、私は絶対に日当たりを重視にまず選ぶんですよ、部屋、
部屋を、
もう昔から、もうワンルームの時から、日当たり重視で、
ああそう、洗濯物もよく当たるような、
そう、洗濯もパッと乾くように。
ああ、なるほどね。分かんないけどなあ、結構なんか日に当たるの大事なんじゃないの、君。
どうです？
やっぱすごい言われ、前ちょっとやっぱまた例の話になっちゃうんですけど、例がついてるって言われた時に、やっぱ外にとにかく出て日に当たることから始めてくださいって言われたことがあって、
三千体のな、
三千体の日に当たるっていうことがすごい大事だと、
じとっとしてると霊もつきやすくなるってことなんですかね。
部屋、そうですね、部屋もじとっとし、その時特にしていたので、
でも聞いたことある、なんか霊のいるとこに森地をしたら、その森地が全部水になって、なんかこれはいるみたいな言う人が、
それ僕なんですか？
僕でございます。霊ってこと、
塩が、
湿度が高いだけなんじゃないの？
いや、それ聞いたことあったんだもん。
塩をもらってきたら、一日で液体になってしまう。
一日で？
その時はちょうどその大阪に行って、その塩をもらってきて、一日で本当に見事な液体になる。
見事な。
それ僕だ。
誰かがスポイトで水かけたりしてるんだよね。
いや、あれ。
いない間に。
ここのね、こう文化放送 の、とても日の入りのいい部屋なんだけど ね、まあいいんだけどね、ここに一つビルができたでしょう。
新しいビルが立ちましたね、高層ビル、
このビルから海の方に向かってものすごい大きなビルが建ったわけよ、向こうね。この間作ってるうちは途中まで決めたけど、もう天がどこにあるのか覗き込まなきゃ見えないぐらい高いビルだよね。でこれに夕方、そうだな、3時20分前後ぐらいかね、あのビルにちょうど太陽の日があそこに当たるわけよ、その日が反射して斜めってこの部屋に、このブースに入ってくるわけよ、ね。で、まあ、俺は裏が背中だから大丈夫だけど、君らのいる側もう眩しいよ。もう、
いや、本当ちょっと最近の日が低くなってからちょっと感じてました。西日がね、
もうバシーって、君なんか黒い服着てたら燃えるよ。
そんな虫眼鏡みたいに。いや、それでも、でも確かに強さは感じてた。面白いね、反射で。
まあね、いいんだか悪いんだか分かんないことになってちゃったね。はい、ね。俺の家にね、リンゴが届いたね、長野の親戚からね、それで今日2個持ってきて、1個さっきみんなに食べてもらったんだけど、このリンゴね、普通のこれ なんていうリンゴ種類かな、富士とかそういう種類のリンゴだけど、ほら、タブレット持ってみよう、これ、重たくて
色艶がいいですよね、
綺麗な色ですね。
一つね、二つ持ってきて、一つを細かく切ってもらって、美味しかったよね。
美味しかった、甘かった、
蜜がたっぷり乗ってます
ね。
いや、だからさ、ほら、台風で長野とかあっちの方大変だったじゃない。
そうでしたね、ニュースでもやってましたね。
それでもなんかこういうリンゴが届くのかとか思って、ちょっと ね、
いや本当に
あの傷一つ一生懸命こうくるんであってさ、綺麗、うん、でさ、みずみずしくて、ね、うん、昔はあれだよ、あのうちは青森に親戚があったりしたんだけど、はい、昔はねどうやって届いたかっていうと、あ、どうやって届いたと思う、
え、だって、うん、あの一個ずつこうなんかポコって引っ込んだくぼみのとこにリンゴが入って、
う
ん
う
ん、
あ、そうだ
ですよね、箱
そんな風にはなってねえよ。
え、どうやって、
あの大きな木箱があって、はい、で木箱にもみ殻が、
はい、
一面に引いてあるわけよ。でもな、開けるとな、もみ殻にしか見えないと、中に手突っ込んでガサゴサやるとリンゴが出てくる。
いいですね、
クッションの代わりなんですか。
そうそうそうそうそう、
私なんかトラックヒッチハイクする旅で、本当、うん、木箱のリンゴ箱っていうのを見た、この間見ました。まだだから今でも運んでるとこあるんだなって今思った。
いやいやいや、でもそれはもうもみ殻にはなってないよね。
なってないんじゃないですかね。
中はそれこそお前の言ったようになんかリンゴのカットした、そうそうそういう、はい、それは今だ
え、それはおがくず、おがくず、
おがくず、
もみ殻です
ね。もみ殻だったと思うけどね。そんなんでね、
そういう入り方してたんだ。
それで今日さ、はい、朝出かけにさ、じゅん散歩を見てたらさ、じゅん、あの、じゅんじが、はい、花巻、岩手県の花巻行って、うん、で産地直送のお店か何かないして、ちょうどなんかこういいリンゴだねとかって言ってたから、ちょうどなんかこううちにリンゴが届いた時に順次はリンゴのことテレビでやってるななんて思いながら見てて、ね、
今旬のね、
なかなかだなと思って。お前は何持ってきたの、この満月ポンって。何
これがね、
何これ、
小さい時、子供の時から、あの食べてたお菓子で、大阪、関西しか売ってないんじゃないですか、満月ポンで。
お月様の満月に、カタカナのポン。
でこれをもうちっちゃい時大好きやったんですけど、お父さんがこっちに遊びに来る時に、ちっちゃい時が好きやから満月ポンいっぱい持っていくなって言って、ちょっと大人になってからは味覚がちょっと変わるじゃないですか。でもお父さんはずっと今でもこれが大好きやと思って、これ山ほど袋で持ってきてくれるんですよ。
これは美味しいの、ハマってしまいます。
本当美味しい。
6-7センチで、ちょっとあのフランスパンっぽい見た目が、
ラスクみたいな、
ラスクみたいな感じ。
確かにちょっとスカスカって感じなんですけど、
止まらなく
スカスカじ
ゃねえ、これが美味しいの。
甘いのかと思ったらしょっぱいんですね。
お醤油のちょっと香ばしさというか、面白い。これね、東京売ってないんですよ、本当に。だからお父さんいつもこれ好きやろって言って持ってきてくれるんですけど、
出来損ないの醤油味のふがし
大阪、
ね、言い方美味しい。これねほんまに癖なの。そんなん言うけどね、一口目はそうなんですけど、
あ、賞味期限、
はい、うん、
来年の3月10日。
あ、よかった。それ来年とかはっきり言ってくれないと、私この間びっくりしたからも。
まあでもこれなんか
いいでしょ、
あと引
っかかります
よね、
みたいな感じだね。
お父さんなんかこうおつまみでもやるしみたいな、子供の時のお菓子ですよ、大好き。
ここにさ、もう一つさ、こうシルコサンド、
シルコサンド
ね、これ聞いたことある
な。名古屋だな、これ。え、北海道産なんて書いてあるけど、
北海道産の小豆を使ったシルコサンド、
シルコサンド、名古屋の方から。これはなんでここにあるの、
長さが3センチ幅2センチ、うん、横2センチ縦3センチぐらいの、まあ、ビスケット風のものですか。
有名ですよね、
あ、有名なんですか。
私聞いた、
松永製菓のシルコサンドだね。これはなんでここにあるんですか、太田さん、
なんでここにあるんですか。
いやいや、これ
そうかそうか、この方が、この間、サテライトのインタビューに出られて、名古屋からいらっしゃって、タブレット純さんが引きこもり状態から救ってくれたっていうふうにおっしゃって、インタビュー受けたコッコさんが、差し入れてくださったお菓子ですね。お手紙とともに、
そうですね、拝見しました。
このコッコさんね、文章がとても
すごい、
もう本当に素敵な
お手紙がすごい、
お手紙で、ね、まあ、全部は紹介できないけども、こうちょっと ちょっとだけ、
じゃあごくごく一部を抜粋してご紹介します。放送の翌日、せっかくなので浅草に行ってみました、うん、東洋館というところの受付で名古屋から来ましたと言ったら、うん、もしかして昨日ラジオに出てませんでしたか、あの放送聞いていて印象に残っていてピンときましたと言われ、さすがゴールデンラジオ、たくさんの方が聞いているのだなと驚きました、うんうん、こういうふうにおっしゃってくださっていて、うん、まあ、大竹さんへのメッセージがあり、うん、そしてタブレット潤さんへのメッセージ、
うん、
本格的に病んでいるときは音や光すらストレスになっていてカーテンすら開けられないのに、うん、タブレット潤さんの YouTube だけは見ることができました。不思議でした。眩しすぎないスターは私を救ってくれていましたそんな潤さんにいつかお礼が言いたかったです。本当に感謝しております。随分と東京に来るまでの勇気が湧かなくて時間はかかってしまいましたが、本当に来てよかったです、うん、一歩外に出ると世界は刺激的で眩しすぎたけど、うん、またゆっくり歩き出せそうな気がしております、うん、ゴールデンラジオのおかげです。短い時間の中ではございましたが、トランクに入りきらないほどの思い出をありがとうございました。きっと私の他にもたくさんの方の心に寄り添っている番組だと思いますので、これからもゴールデンラジオをずっとずっとやっていてくださいね、
うん、ありがとうございますね。ちょっと手前味噌になっちゃったけども、それでもあの文章のうまさ、ね、は十分伝わってきて、しかもこの方あれだよね、ディスクジョッキーのお仕事を前、
ラジオパーソナリティの親でやってました、されてたみたいで、
やってた、
はい、
もう本当にね。
でも名古屋であの大竹さんのあのご時沙汰マガジンを見、あテレビの見ていて、それであのあのバンドのヒルビリーバップスの方が亡くなった時に大竹さんがすごいもう号泣されてと、その様子を見てこうやっぱり表現っていうのはこう時に取り乱してもいいんだというようなことも、うん、はい、うん、書いてらして、
はい、あれだよな、あのお前は俺の出てるテレビ見てこんな人が生きてるんだ、
そうですね、
こんな人だ、こんな人でも生きてるんだ、私が生きてもいいかもしれない
と、ね、こんなやつ出していいのかな、
こんなやつテレビ出していいのかっていうね、
ずっとその後取り乱しっぱなしですよね、
も俺も本当昔の気温が下がって昨日か何かで、俺は昔の方がね今よりまともだった気がするって言っちゃったんだけど、それはそれはね、あの子供時代のことを頭の中に描いてて、うん、仕事し始めてからのね、うん、はい、このあの無謀な行為っていうのはねもう俺の頭の中にないのね、
ああ
なんかとっても生真面目な子供じまいの子供時代の、うん、こう小学校の時とかね、そんなことが頭の中を昨日よぎってたんだけどね、
うん、ちょっとおととい、うん、あのちょっと名古屋に行っていて、うん、
はい、
あのイングリーモングリー、うん、今、うん、イングリーズさんと一緒のちょっとライブで、
はいはい、
でずっとご時沙汰マガジンを、うん、6年ぐらい一緒に大竹さんとやっていたと、その時代の、あ、そうですね、
前島さんね、
前島ね、はい、うん、
でも大竹さんがまあ音楽のことは、うん、まあ、俺は分からないという感じだったんだけど、うんうん、大竹さんがこういいと思ったバンドは、うん、あの全部ブレイクしたという伝説が、うん、
あのまあまあ、はい、まあ分からないけど、でももう人気のあるバンドが、まあ、テレビに来てた、まだ目は出てなかったけど、
まだ無名だった、うん、あのブルーハーツとか、うんうん、ブルーハーツ、ウルフルズ、うん、あのブランキー・ジェット・シティとか、うん、その全部大竹さんの袖で、ラフィン・ノーズ袖でこいつら行くって、うんってつぶやいたやつが全部言ってたと、
うん、前々からタブレット中ひょっとしたら行くぞって言ってたんですけどね
僕はそれで
行かねえんだ、これ行かねえんだ、お前はなんで行かねえんだ
早く行って
もうその時すごい強くそう思ったんですけどあれって思うんだよ、
美味しいですよこのシルコサンドも、
えシルコサンドも
すごい美味しい、うん、
はい、はい、私の方にはあれだね、うん、なんかこの間今日はみんなのお便りばっかしなんだけど、桜木志乃さんっていう方がねこのラジオで一緒にさせていただいて、うん、その方からお手紙なんかいただいちゃって、それでなんか新しくね新連載がね新年号からスタートするね、スタートするって、でどうやらなんかここでちょっととその後なんか 終わってちょっと飲み会の席でもご一緒させていただいたのね、はい、その時に俺が話した話が北海道時代のね、
うん、
まあ、北海道時代っていうか北海道に巡業に行って あの釧路の岬で、はい、まるでジム・ジェームスの映画みたいな俺と師匠とブルーボーイと
スト
リー、うん、キャバレー待ってた時の話をその時したのね、
はい、
あでそれをなんか創作の元にして話が始まるらしいのよ。まあ、もちろん俺の話した話とは全然別のね、
うん、
これは桜 うん、ストーリーというか桜木篠さんの想像の世界がこう広がっていったらしいのね。
僕もその話すごい好きで、
釧
路、
うん、
の、
うん、
あ僕もちょっとまあひなスターズの最後の興行が釧路だったので、
はい、
ちょっとそのシンクロするようなとこもあって、
釧路、うんうん、はね、
釧路ってなんかすごい
なんかこう来
るとこですね。
駅がね、はい、山側にあって、でその道路がずっと海の方まで下ってくるのよね。
すごい
寒くて、
はい、
その道の左側にもうないだろうけどね、多分美人座っていうねキャバレーがあってね、
あキャバレー、
あーそのキャバレーになんか出てたような記憶がね、18の時だよ俺、
あ
師匠と一緒に正月ねやることないわけよ。で東京に帰ってくるにはね、汽車賃がかかっちゃう。だけど正月さすがにキャバレーも昔のことだから三が日は休みなわけ。だけど大晦日を仕事終わって東京に帰ってきて3日にまた行くんじゃね、
うん、
足代がかかりすぎると、
はい、
で暇だからどっかのボロアパートにいなさいと、
うん、
俺たちは言われるわけ、でボロアパートで3日間何にもせずに過ごすわけよ。そしたら俺の師匠の山本修さんって、山本修さんっていう俺の師匠ね、うん、あのコメディの師匠みたいな人がいるんだけど、うん、この人が大竹くん海見に行くかって言って師匠ブルーボーイの人とストリッパーの人と一緒に海見に行くんだよ。もう釧路ってね、寒い割に雪がないのね、あそこは。
そうですね、
あんまり雪がないとこなのね、はい、そこで海でまあ2分か3分いたかね、うん、黙って海見てもうブルーボーイの人を一緒に見て帰ろうかって師匠に言われて、もう凍えながら帰ってきたけど、何しに行ったんだかなと思うような、まあやることはなかったんだけど、そんなことをなんかこう、この桜木さんっていう方は北海道の方なのね。でだから飲んだついでにその北海道に行って、もうね、一番最初の行ったキャバレーでバスト108センチの女の人にお世話になりましたとかね、そんな話をたくさんたくさんしてね、
思い出たっぷりですね、
はいはい、それが形を、まあ、全然違うもの、多分それをもとに桜木篠さんが構成をし直してねできたと思うんだけど、
いや面白い、
なんかちょっとなんかいろんなことが、あなんだそれ、
すいません、この間
何持ってんのそれ、
古本屋だのカジノフォーリーという、
俺表紙になって
る、大竹まことさんがモノクロの表紙になってますね赤い文字で
昭和60年、あこれは覚えてないでしょうか、このインタビューもすごい下積みの話がたくさん出ていまして、浅草演芸場で10日間やっと人笑いも起きなかったとか、
すごい、
なんで受けなかった話出すんだよ
すごい嬉しくなっちゃいました
大竹さんも受けなかったんだ
そうですね、
なんで持ってんのこんなの、
あ古本屋で劇団で平田満さんとか三浦美さんが抜けた、はいはい、後にその穴埋めみたいな感じで大竹さんが入って、
お前俺のこと俺以上に知ってるだろ
う、そういう穴埋めの歌詞もいいなと思って、
新規4号
そうなんじゃない、
カジノフォーリーという
新規って何
わかんない、
珍しい、
なんて珍しい、
だから 珍しい気候、気候の木って書いてあるんですね。こんな言葉はある
かもしれない。大竹さんに差し上げますので、うん、あの思い出に反省して
太田さん
簡単にいきますか、はい、じゃあタブレット持参、うん、レポートに行ってください。
西
日本新聞のニュースサイトの記事なんですが、うん、あの安倍総理が桜を見る会の一連の問題について、うん、昨日の参議院本会議で答弁したことを受けまして、うん、菅官房長官は直後の記者会見で、うん、さまざまな質問に丁寧に答えたと、うん、述べまして、総理は説明責任を果たしたという認識を強調しております。で、政権はこれで幕引きをしたいということで、自民党幹部はうまく逃げ切った、これでもう総理が国会で追及される場面も時間もないだろう。公明党幹部も野党は弱い、総理が逃げ勝ったというふうに言っております、うん、まあ、本当にこれで終わるのかという感じではあるんですけどもね、うん、はい、
ね、こういろんな新聞でそのやり取りが書いてあるけど、あの公文書は、ね、の保存が新方式になったとか、ね、あの首相従来の答弁に終始とかこう書いてあるんだけどもね、こうこれで政権は逃げ切ったなんていうね、西日本新聞の見出しもあるけどもね、自民党幹部はうまく逃げ切ったと、ね、公明党幹部は野党は弱い、首相が逃げ勝ったとか、ね、言い放ってっていうふうに西日本新聞には載ってるけれども、問題はこれで終わったことなのかね。こういう終わり方をしたことが、でしかも質疑応答予算委員会と違って代表質問だと、で代表質問っていうのはこうやり取りのない言ったっきり、その質問に総理が答えになってるっていう、答えたっきりっていうんで、こうツッコミもへったくれもないというかね、予算委員会と違って、まあこれだったらば、まあまあ官僚の方が一生懸命書いた文章を、ね、
ペーパーをずっと読むだけという形でしたね。
ええ、まあ本当はなんかこうこの1万8000人6000人にも膨らんだのはどういう所在の人だったのかと、一方園遊会っていうのがあるんだけど、園遊会の方は名簿もしっかりずっと取ってあるし、その年の功労、ね、功績のあった方っていうふうなのことを守ってると。でこの首相の桜を見る会の方は年々人が膨らんできて、それでチェックの体制もよくわからないと、誰にこう送ったのかっていうのもわからない、誰が来たのかっていうのもわからない、どんなふうに予算を使ったのかっていうのもよくわからない、明細書も領収書もわからない、
何にも出てこないと、名簿も出てこないと、
終わるのかな、うん、なんかこうもうちょっとちゃんとしたこう、まあ、これからの国会、はい、これからの政権党になったなるかもしれない人たちも、なんかこうやっぱしもうもうちょっと矜持のある、こうなぜ政治家になったのかっていう意味合いのある言葉を発していただきたかったなと思うんですけども、幕引きはちょっとおかしいんじゃないかな。さあ今日も始めましょう。